皆さんこんにちは。10月5日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。さあ、10月に入り爽やかな季節になりましたね。運動会や公民館祭りなど、市内では様々なイベントが行われます。気軽におしゃべりできるご近所さんや友達と、住み慣れたところで安心して過ごしたい、高齢になればなるほどそう思われる方は多いのではないでしょうか。今日はそのために現在構築が進められている地域包括ケアシステムのことや、社会福祉協議会が始めるサービスについてお話を伺います。では富田市長、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本は急速に高齢化が進んでいますよね。蟹市はどのような状況なんでしょうか。現状を教えていただけますか。
蟹市は地域によってかなり差があるんですよね。
はい。
それでも蟹市全体で言えば、今年の4月1日現在ですね、
はい、
市の高齢化率、高齢化率っていうのは全人口に占める65歳以上の人口の割合ということなんですけど、
は
い、これが26%、約 26% ですね。同じく国では27.5% ですので、
はい、
国よりも若干若いということなんですけどね、それでも先ほど言いましたように、例えば同じ時期に同じ世代の方がどっと住んでくれた団地ですね、
はい、
そこは一斉に皆さん高齢化になりますので、
そうですよね、
もうそういう団地では 40% を超えるところもいくつか出てきました。いわゆる団塊の世代ですね。日本で人口ピラミッドで一番膨らんでる世代ですが、
はい、
この世代の方が75歳以上になられる、今から8年後、平成でいうと37年、西暦2025年には蟹市でも約 30% に達するというふうに予測されてますね。
そうなんですね。やはり今後も高齢化率が上がっていくということで、高齢化の問題は蟹市もやはり全国的に見ても例外ではないということなんですね。
そうですね。高齢化そのものが悪いというわけじゃもちろんないんですけどね、長寿ということは素晴らしいと思うんですけれども、一方でね、年を重ねれば重ねるほどどうしても健康面で心配が出てきたり、認知症というね、不安もありますよね、
はい、
そういうことで地域包括ケアシステム、要するに地域で全体的なケア面倒を見ましょうという、はい、そういう話がね、そういう仕組みを作らなきゃいけないという話が動き出してるんですね。で、この地域包括ケアシステム、最近ちょっとね、時々耳にするようになったと思うんですけども、
はい、
これは平成25年度に厚生労働省が提案したことで、可能な限りね、できるだけ住み慣れた地域、あるいは家庭でね、
はい、
自分らしい暮らしを最後まで続けようと。でも先ほど言いました健康面とかいろんな不安があるんけど、これを医療介護というような専門とかね、あるいは予防のための健康づくりとか、
はい、
住まいとか生活支援とか、そういったことを包括的にね、みんなで支える、そういう体制を地域包括ケアシステムということで、先ほど言いましたような団塊の世代がね、皆さん75を超える、これから8年後の平成37年までに、日本でこの仕組みを作り上げようと、
はい、
いうことを提案されて、具体的にはその2年後の平成27年度から、事業化がスタートしたんですね。
8年後、あっという間にやってきそうな気もします。すでに具体的な事業化が平成27年度から始まっていると今お聞きしましたが、具体的にはどのようなことがスタートしているんですか。
いろんなことがあるんですけど、例えばね、
はい、
特別養護老人ホーム、ここは介護度が3以上じゃないと入れないようにしましょうと、今までは介護度1の方2の方も入れたんですけど、これからは入れないよとかね、
はい、
あるいは要支援者、
はい、
1、2の方は要介護になる前ですけどね、要支援の方1、2の方は介護保険のサービスだけではなくて、
はい、
例えば民間が提供するようなサービス、こういうのも利用しましょうと、利用してもいいですよと、いうことで少しとも介護のね、介護保険の負担を減らすと、いうことなんですね。要するに8年後、はい、特にですね、 高齢者の方が非常に増えると、そうするととても今までの施設に頼る、あるいは病院に頼るといった医療介護はもうできないと、
はい、
できないというのは財政負担の問題、あるいは介護士とか看護師さんといった人材が確保できないという問題、はい、さまざまな問題で、もう今まで国がそういう施設で面倒見てきたけども不可能になるんで、それぞれの市町村であるいは地域で責任を持って介護度の低い方、
はい、
については面倒を見てくださいよと、
あ、
まあ、国と地方の役割分担という、
はい、
まあ、地方から見るとねちょっと国が地方の方へよっこしょとするというふうに、まあ、にもなるんですけどね、まあ、そうせざるを得ないと、
はい、
いうことなんですね、
うん、
で蟹市は国がこれを言い出した25年より前23年度から、
はい、
今までにない制度なんで、まず市の職員関係職員が勉強を始めたというのは23年度から始めまして、
はい、
26年度国より1年前倒しで推進するための事業を予算化したんですね、
はい、
でこれは蟹市の、まあ、良さを利用しながら、地域包括ケアシステムを進めようということで軽ケアシステムと呼んで、まあ、軽は蟹市の軽だったり高齢者の軽だったり、健康の軽だったりするんですけど、
はい、
軽ケアシステムとしてね進めてきたんですね。で当時蟹市で一番高齢化の進んでいた若葉台ですね、
はい、
ここがモデルということで、これは県のモデルということで平成23年度に、県の、支援を受けて高齢者を支援する拠点というのを、
はい、
若葉台で作っていただいたんですね。
あ、
で同時にハードだけじゃなくて若葉台高齢福祉連合会というのを組織していただいて、
はい、
健康づくりのために運動教室を開いたり、あるいは移動支援ですね、そういうさまざまな取り組みを行ってもいただいてるんですね。
そのような動きがあったんですね。蟹市では若葉台など片平地区の団地は最も高齢化率が高い地域ということが改めて分かりました。ね、はい、若葉台の皆さんの取り組みがモデルとなって他の地域でもということが期待されますね。
そうですね、もうすでに他の地域でもね、
はい、
高齢者の方のサロンとかね、生活支援サービスなどが行われてましてね、蟹市では平成27年度にそうしたさまざまなボランティア活動をね、高齢者を支えるボランティア活動を少しでも応援しようということで、
はい、
地域支え合い活動助成制度というのを作ったんですね。そういった高齢者サロンなどを行うための準備に必要なお金とか、あるいは運営活動に必要なお金を一部補助しましょうということで、そういう制度も始めておりますので、地域に合わせた地域の事情に合わせたボランティア活動をしてね、高齢者の人たちを支えると、そんな安心して暮らせる街づくりの一翼を、ね、担ってほしいというふうに思います。
本当にそうですね。国や自治体が何かしてくれるというのを待っているのではなく、すでに自分たちで地域のニーズに合わせた活動を市内各地でされているということなんですね。これは素晴らしいことだと思うんですが、待っていられない実情に迫られてという一面もありそうな気がします。
そうですね、先ほど言いましたように本当にスピードが速いんで、とてもその人材確保あるいは財政的に対応できないと。だから国は国のこと、市町村は市町村、
はい、
と同時に地域は地域で、まあ、ある程度役割分担しながらまた連携しながらみんなの力で、支えていこうと、まあ、いうことですね。で、特に高齢化の中でもね、高齢者の一人暮らしの方、
はい、
あるいは夫婦とも高齢者という世帯が増えてるっていうのも一つの課題なんですね、
はい、
まあ、子供さんが同居されないとかね、まあ、結婚されないという方もいたり、まあ、いろいろ原因あるんですけどね、平成27年度の国勢調査、
はい、
これ蟹市でね、そういった高齢者の一人暮らしあるいは夫婦のみ高齢者の夫婦のみの世帯っていうのが、
はい、
全世帯の 19.7%、約5分の1ぐらい今あるんですね。
多いですね。
5年前の平成22年の国勢調査と比較すると、
はい、
蟹市だけで2500世帯増えてるんですね。 今後もそういう世帯が増えると思いますので、これも一つの課題なんですね。
今や蟹市のおよそ2割が高齢者だけの世帯というのはとても衝撃を受けました。やはり増え方がとても早いんですね。
そうなんですね。日本の我が国の超高齢社会の進むスピードですね、もう世界でも類を見ないということで、さまざまね、今まで誰も経験してきたことのないような課題があるということで、今まで以上にね、官と民、あるいは地域の皆さんが役割分担しながらまた連携すると、そういった仕組みをね、作り上げて、特に今お話したような高齢者だけの世代はさまざまな不安をね抱えておられると思うんで、少しでもそういう不安をね、和らげるような、そんな仕組みを作っていかなきゃいけないと思いますね。
はい、市長が先ほど高齢化に地域差があるということなどおっしゃっていたように、初めてのさまざまな事態ですよね。地域によって事情も違いますし、やはりこんな時は身近に寄り添ったサポートが必要になってきますよね。
そうですね。やっぱり大事なことは地域それぞれ蟹市でもね、本当に先ほど言った高齢化の進んでる地域、あるいはまだまだ若い人が移り住んでる地域、いろんな地域があって、それによって実情も違いますので、実情に合ったサポートをするということが大事なんですね。そういう意味では地域福祉の現場を担い、地域の現状をよく知っていただいている蟹市社会福祉協議会というのがね、これからますますその活動が期待されるんですね。蟹市社会福祉協議会というよりは、社協といった方がね、皆さんには馴染みがあるかもしれませんね、
そうですね。社協だよりというのもね、皆さん読んでらっしゃるかもしれません、社会福祉協議会、名前はよく知っていますので馴染みはあるんですが、じゃあ具体的にどんなことをしているところなのか、すぐに思い当たらない方もいるかもしれません。
そうですね。例えばね、心配事相談ということでね、高齢福祉とか障害福祉とかね、いろんな心配のある方の相談に乗ったり、あるいは障害者ですと障害福祉サービス事業所のふれあいの里ですね、ここを運営していただいたり、老人福祉センターの福寿園ですね、ここも運営をしていただいたり、その他にもボランティアとかね、地域の皆さんによる福祉活動を応援するというようなことで、なんか市とね、市の組織のように思って見える方も多いと思うんですが、実は市と役割分担しながら、一方で連携している、連携しながら、高齢者の福祉とか障害福祉をね、サービス事業展開するということで、市ではなくてね、民間の社会福祉法人ということですよね。
そうなんですね。それは意外でした。とても公共的な役割を担っているので、てっきり市の組織かと思いましたら、社協は民間の組織なんですね。
はい、あくまでも民間の組織の、その市とは違うスピード感、あるいは柔軟性を持ちながら、公的な団体ということで、市民の方にも信頼していただける、そういう目的の団体なんですけどね、その社協さんが、この10月からね、新しい制度を始められたんですね、名前もずっと暗記支援事業という名前でね、スタートされたんですけども、まさにずっと暗記ということで、県内でね、先駆けで行われる事業と、先ほどの高齢者の一人暮らし、あるいは高齢者世帯を特に想定してるんですけども、初めにね、お金を社協に預けることで、万が一の場合、亡くなった時にね、葬儀とかね、あるいは家財の処分とかね、そういうことをやっていただく、そして契約してくれた方には、その万が一じゃなくてもね、普段の日常生活に見守りサービスをしたり、あるいは病院などへのね、入退院の時にもお世話などしたりね、そういったこともしてくれるんですね。
なるほど、そうなんですね。今市長がおっしゃったことを、それぞれどこにお願いしようか考えると、そういえば不安になってしまいます。いろいろまとめてお願いができる、そういったサービスなんですね。ではこれはどういった経緯で始まるものなんでしょうか。
先ほども言いましたようにね、高齢化が進むと同時に高齢者の一人暮らし、あるいは夫婦のみの世帯が 増えてきているということで、
はい、
やっぱりそういう方は自分がね死んだ時に自分の葬式はもちろんですけどね、この家財とかそういうのをどうするんだと、あるいは連れ合いもね高齢なんで大変な思いするんじゃないかとかいう、やっぱ不安がありますよね。
そうですよね。
今就活って言ってね、自分が死んだ後のことをいろいろ生きてる間にいろいろやっていきましょうというようなこともあるんですけどね、
はい、
まあ、その一部をね社協が担っていただいて、そういういざという時に頼る人がいない、あるいはあんまり迷惑をかけたくない連れ合いの高齢者にね、そういう人にそういう不安をね少しでも和らげると、もちろん、このずっと安否支援事業が全てね、
はい、
不安を取り除くというわけにはいかないとは思いますが、まあ、少しでもね安心していただけるということで始められたんですね。
では市長、このずっと安否支援事業対象となるのはどのような方なんでしょうか。
まず年齢が65歳以上、
はい、
そして蟹市在住、支援をしてくれる親族がいないと、あるいはこれも契約行為ですので、本人が明確な契約する能力があることとか一体ね条件がありますけれども、詳しくは社協だよりですね、10月号の候補蟹に折り込んでありますので、
はい、
ぜひそれをご覧いただきたいと思いますね。
この10月から始まるずっと安否支援事業、関心のある方は蟹市社会福祉協議会までぜひお問い合わせください。市長、このように安心して頼れる支援制度があるということを皆さんに知っていただきたいですね。
そうですね、80、90という方ですね、本当に長い人生の中で一生懸命頑張ってね、
はい、
来られた、特にそういう世代の皆さんは、戦争、そして敗戦、さらにその後の高度経済成長、そして今の、世界一の長寿社会、そういうのを苦労して、支えてきていただいた方たちなんですね。そういう方が、最後のね、これ希望ですね、安心、少しでも安心して笑顔でね楽しい暮らしをしていただきたいというのが、はい、後を引き継いでいく私たちのね責務でありますし、願いなんですね。ですからそれこそがね長寿社会であり成熟した社会だと思いますので、
はい、
行政、そして社協、さらには地域の皆さん連携してね安心して、高齢期を楽しく過ごしていただく、
はい、
そんな成熟した社会、成熟した蟹市という町をね、実現したいと思いますね。
高齢になってもずっと安否に楽しく暮らせる、そんな行政、民間、市民が一体となった町づくり、これからも期待をしていきたいです。富田市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は安心で楽しい高齢期を願ってをテーマに、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田茂でした。